月もどうも久しぶりでございます。お元気ですか皆さん。あやみんでございます。いやもう関東ではね開花宣言がされまして、まもなく関西でもね開花宣言されるんじゃないかっていうような感じで、私今嵐山の方から来てるんですけど、先日嵐山行きましたらちょろっと咲いてましたね。まあ本当にポツポツですけれども、早くね関西も咲いてくれたらと思うんですが、まあ、昨日のニュースでは桜の、ね、見頃が来週ではないかと、関西ではねということだったので、非常に楽しみをしておるわけでございます。はい、ということでですね、もう4月新学期新年度ですよ。もう先生どうですか、早くないですか。
あっという間ですね。
ねえ先生、なんか4月ってなんかこう心ウキウキワクワクしません？
花粉症がちょうど今治ってる時期なんで。
いや
日の日じゃないですね、杉なんで。
ええー、なあ、
心身ともにいい感じです
ね。いや私慢性なんですよ。
そうですか。
たまらんわ。もういやいつもねサラピンとかでも道頓堀でこうね呼び込みとかするときに、いや私もうマスク呼び込みできひんから、花粉ブロックスプレーっていうのを振ってやるんですけど、まあ聞いてますけどね、ちょっとほんまになんかもういつになったこの花粉はんやろっていうぐらい苦しんでるわけなんでございます。いいな先生、めっちゃルンルンでしょ。
すっきりしました。
いいなもうほんまに羨ましい限りでございますね。もう花粉症の皆さん辛いですね。皆さん共に戦ってまいりましょうということででございますね。3月のあやみんなんですけれども、なんとねもう素晴らしい大きいステージをこう観覧してきたわけでございます。まあ、2つ見てきたんですけどね、これまあ、1つは3月の12日の日曜日夜に、なんとナンバーグランド花月 NGK でティーアップさん の漫才攻めというのを見てまいりました。もうねちょっとこのもうエピソードというかそのお話と、それからね3月の26日の日曜日には伊丹まで行きまして、オペラを見てまいりました。オペラの椿姫、もうね感動しました。もう2つともなんかその全然違う感動なんですけど、やっぱりね同じステージに立つものとしてすごいなんか影響をこう受けてきまして、刺激とやる気満々になってるあやみんでございます。まあ、早速ねその2つのこう感激のねものをこう話をしていきたいわけなんですが、オペラってねなかなかねその見に行く機会っていうかそのご縁がないんですけど、先生見に行かんとことあります？
いや大事ですね。
ないです。
高尚な感じしますよね。
そうなんですよ。もう私ねちょっとずつ高尚なこうブルーチームに入ってきてる何が高尚やねんお前、下ネタばっかり言ってるくせにって感じなんですけど、いやまあねその私の知り合いというか、まあ厚かましく言わせていただくとお友達なんですが、マエストロでね加藤寛治先生という方がいらっしゃるんです。またもう素敵な先生なんですよ。まああるちょっとお食事屋さんでお会いしたんですね。でそこの、まあ、大将から紹介していただいたんですけど、まあたまたま家が近所、実家がね近所やっていうところから話がこうさなさきまして、でまあその先生ってねあれなんですよ、まあ佐渡裕とスーパーキッズオーケストラっていうのがあるわけです。世界の佐渡裕さんですね、とそのスーパーキッズオーケストラの首席指揮者っていうのをされてるわけなんです。まあ、これに何度かその加藤先生に呼んでいただきまして行ったんですけれども、まあ本当にスーパーキッズです。子供のパワーってすごいんですよ。なんかもううわーってやっぱりその、ね、熱というか圧というかやっぱエネルギー、うちの社長が普段言うエネルギーがまあもうとにかくすごい。でまあそのねスーパーキッズに対してこう加藤先生がこうタクト振られるわけなんですが、今回はまあなんと先生が「あゆみ本物のオペラを見せてあげると」と、まあ、先生に以前言っていただいたことがありましたんで、まあ、私もスケジュール空いておりましたので行ってまいりました。まあねもうそのこのね「椿姫」っていう、まあ、そのタイトル、まあ、これがね儚くも悲しい恋愛ストーリーなんです。でね、まあこの、椿姫なんですけど、ジュゼッペ・ヴェルディっていう方が1853年に発表したオペラなんですよ。で、まあ、現代はね堕落した女、まあ、直訳すると道を踏み外した女と、で日本ではまあ原作小説「椿姫」と同じ「椿の花の貴婦人」のタイトルで上演されることが多いんですね。 で、まあ、あの作品は全3幕なんです。で主な役名はビオレッタ。これがね高級娼婦なんですね。またこの人がもう美人なんですよ。ねアルフレード、これはね青年貴族、これがまた男前なんですよ。この本でアルフレードの役者あった人がまたもうむちゃむちゃイケメンで紹介してほしかったなと思いながらまああの泣く泣く帰ってきたわけなんでございますけれども、まあそのねなんていうんですかね、その加藤先生がねそのこうタクトを振られるそのもうオーケストラがまたすごいんですけれども、まあねそのいつも そのスーパーキッズとはまたやっぱり違ったその迫力でタクトをふわーこう振られるわけです。もうその後ろ姿がもうなんか見たことないそのなんていうんですかね、激しいエネルギーというか強い大きいエネルギーっていうのがうわーっとオーラも先生から出てまして、でまあそのねあのもちろんこうそのストーリーに合わせた音楽でオーケストラとの一体感によってドラマがこううわーっとこう盛り上がるよう見せて観客を魅了する。だからもうねあのストーリーがこう終わっていくとみんなこうブラボーって言われるんですよ。いやでもブラボーって言いたいなと思ったんですけど、ちょっとなんかそのブラボーが言いにくいとか恥ずかしいというか、この私がいやブラボーって言うたらいいのにっていう、いやなんかちょっとこう緊張しまして、でまあまあそのねあのストーリーなんですけど、簡単に言うと、まあ、そのねあのビオレッタの住む屋敷っていうのがあるわけです。ごつごつ屋敷でまあ毎夜毎夜パーティーをして、まあ、今夜も賑やかなこうパーリーをするわけです。はい。でそこにアルフレードが来ていて、まあ、あの紹介されるわけですね。でみんなが別室に行くところに、まあ、ビオレッタはめまいでこう椅子に座り込まるわけです。あめまいかってこう言うて、でまあでも本当にあのか弱い、私とは全然違うか弱い女性なんですね。で、まあ、そこにあのアルフレードがこうやってきてこうビオレッタに言うわけです。1年前からあなたが好きだったってこう告白するわけですよ。もうそこでもう女子っていうか、もう私ガーン言われたい、そんなことっていう感じなんです。女性多分もう胸打たれるんです、そこで。で、まあ、ビオレッタはね、でもね、その軽くあしらを張るわけです。何言ってんのと、関西で言うたらね。でも、アルフレードのその真剣さに心がグッと揺らぐわけです。で、そのビオレッタはアルフレードに椿の花を渡してこう言うわけです。この花がしおれる頃にって言って再会を訳すわけです。この椿を一輪渡してね、この花がしおれる頃にって、明日しおれるやないかいと、まあそういうふうにあふれると言うわけで、え、じゃあ明日しおれるんじゃないですかと、そうねとなるわけです。そしてまあ有頂天にこうなるわけです。アルフレードはずっと片思いしてはったから、でそのアルフレード有頂天ならアルフレードに対してもう一回言うわけです。ビオレッタはもう一度愛してくれると言ってくれますかってこうビオレッタが尋ねると、はい何度でもと彼は応ずるわけです。もう先生こんな恋愛したことあります？ないでしょ。こそばいかゆいですけどね。ねえもうかゆいんですけど、ラスエグの星って先生知ってます？漫画で。知らんな。マリー・アントワネットの時代の漫画で、まあ年とバレますしあれなんですけど、まあでもリアルタイムで見てなかったということにしておきまして、まあなんかそういうあのベルサイユ宮殿のああいうような衣装の感じの時代でこう出てくるわけなんですよ。で、まあ、そういうねそのストーリーから始まって2人の愛はこう熱く熱く燃え上がるわけなんですよ。ボーっとでね、一時はやっぱりその一緒に暮らさはるんですけれども、2人の愛は悲しいかな儚くもアルフレードの父によって引き裂かれるわけです。まあちょっといろいろ事情がありまして、でまあアルフレードはビオレッタが裏切ったと思うわけです。でもビオレッタはアルフレードへの思いがますますと募っていくわけなんです。まああのね郷ひろみの歌にもありましたね、忘れた、もうちょっとやめときますわはい。そしてそのやがてビオレッタは患っていた結核の末期で余命わずかとなっていくわけなんです、はい。で一人でそのね信じているビオレッタでございます。そこにアルフレードが駆けつけて二人の愛が再燃するんです。ああビオレッタアルフレード来てくれたのねっていう、まあちょっと本当に下手なあの、ね、芝居ですけど、そしてまあドクターから言われるわけです。もうビオレッタも 結核の末期やからあと数時間がもうね残りわずかですということになるわけです。でもお手伝いさんはっていうわけです。でそうやって二人が愛を再燃させていく中にもビオレットは間もなく死んでいくんです。はあ、寂しい。そしてその二人を引き裂いたアルフレッドの父はそのシーンを見てそのことを深く深く懺悔すると。そして結ばれることのなかった二人の愛、虚しすぎませんか先生。
切ないですね。
切ない、もう本当にこんな切ない、もうこんなラブストーリー、もうねそのマエストロ加藤先生にも切ないよ、泣くかもしれん、いや先生泣きますわ私、すみません泣きませんでしたけれども胸いっぱいにはなりました、やっぱり。はい。でまあその私がねそのストーリーから学んだことっていうのはやっぱりその情熱ね、本物の愛、まあ、先生もねもう新婚言うてもまあもう中盤戦でございますね、もう中盤ってどんな意味か分かりません。せやけどまあ本物の愛っていうの先生もまあ得られたわけで、これがね離婚されるかどうかはちょっと分かりません、分かりませんけれども、でまああとはネガティブだった心のビオレッタがそのアルフレードとの愛でポジティブに変わっていく、そして思いはやっぱり言葉で伝えること、こういうその4つを私は学んだわけなんです。ああもうこのストーリーでやっぱこういうことは学べるんだなと。はい。でまあ例えばなんですけどね、やっぱこういう行動したから思いは伝わってるやろとか、まあ言わなくても分かってるやろ、こんなもやんちゃくさのね、なんかもう横着なこんな話をよく聞くわけです。もう本当にお前も何を言うてんやと。ね、そういう先生周りにいっぱいいませんか。
僕も今そうなってますね。
もう死んでしまえ。
めっちゃだから最初言うじゃないですか、はい、そういう、ね、付き合いだですとか、
はい、
だんだん減っていく。
もうね先生それをね怠けと言うんです。
これはダメなんです。
ダメなんです。それが離婚の原因です。まあ別れたらいいですけどね、別れてしまえ。
釣った魚にってやつ、
ね、いやほんま男ってやらしいですよね。いや
なんか、
ね、なんですか、めんどくさい。自分の手の中に入ってからですか。
照れくさいっていうのは。
そんな逃げ口でしょ。逃げ工場じゃないですか。そんな
やっぱ言葉にするとダメですか。
はい、うん、女性は言ってほしいし男性は言わないし、これがもうちょっとね、
このすれ違いです。
はい、これで離婚するんですよ。
いや今日からまた言い直します
よ。なんでそのあの旦那なんや。奥さん聞きましたか。もうほんまに私のおかげで後でちょっとポケないないください。
表現懐かしい。
先生それも分かってくれるのがありがたい、嬉しいところでございます。というわけでまあこういうのを耳によくするし、まあ目の前にもそういう大バカ者がいたということで今ちょっと話しましたけれども、やっぱりねちゃんとね相手に伝えないと思いは伝わらないんですよ。好きやで、愛してるでとか、これはこうした方がいいんじゃないのとか、はい。でそれを言うから、あそうかと、ここでもう和解できるわけです。つながるわけです。こう絆がね深まるわけでございます。横着な男は両さんいるわけで本当にもうチッ。あとはもう情熱はまあもうエネルギーでございます。はい。でエネルギーはやっぱ閉ざされた心も動かすと。でね、ちょっとこういう話があります。元首相の田中角栄さんの名言なんですが、私が大切にしているのは何よりも人との接し方だ。戦術や戦略じゃない。会って話をして安心感があるとか自分のためになるとか、そういうことが人と人とを結びつけるということでも、先生分かりましたか。
分かりました。
はい、もう肝に銘じてくださいね。
身に染みました。
細かいな。もうそんなん言うて塾が始まったら忘れてるでしょ。
そうですね。あと3分ぐらいです、
ね、奥さんと LINE の交換やろう。どうですかゴーはみたいな。はい。でもう一つなんですが、これがね3月12日 T アップさんの漫才で見てまいりました。なんとですね2004年から始まってまして、このライブ今回で14回目、で来年ねコンビ組まれて結成30周年ということで、すごいですよね。もう本当にうわーと思いました。でね本当贅沢な時間で、もうねあの値段では安いんじゃないかと私は思いました。上から見せんですいません長谷川さん。長谷川さん聞いてくださってるんでごめんなさい、申し訳ございません。はい。ね漫才だけの2時間ライブなんです。これはファンにとってはもうね本当にもう何しろもうもったいないですね。はい。でまあコスプレされたの漫才とかもありまして、今の話題の人の方のね衣装を着て出てこられるわけで、でねDVD でずっと発売されてるわけではないんで、ちょっと内容を控えさせていただきたいと。もうこれ気になるんやったら来年見に行けよお前らっていう話でございます。はい。でまあなんてねステージで言われてたんですけど、長谷川さんはある女性のスーツを着てこられたわけなんですが、女性の9号サイズが着れるということでした。私と同じやんかサイズという ちょっとびっくりしました。まあ、せやけれどもね、その明らかに長谷川さんの方がボディーラインもめっちゃ綺麗なんですよ。足長いし、ウエストキュッとくびれてはるしね。裸見たわけじゃないけど、見ただけで分かる。私も服の販売してましたから。はい。でも、唯一思いました。私が勝てるのは父だけです。父は勝てます。はい。もう爆乳なんで。自分で言うな、アホ。っていう感じですね、先生。はい。で、まあね、前入りをこうスタートしはるわけなんですけども、とにかくね、1階席はもう即完売だったんで、ゲットできなかったんです。で、私はもう2階の、端っこでした。はい。でも本当に満員御礼で、で、まあ、この NGK なの大きいホールで単独ですよ先生。すごいです。あれはね、そりゃもう芸人さん、吉本の芸人さんみんな憧れるでしょうっていう話です。そこでなんと14回もされてるんですよ、毎年。えげつなくないですか。もうね、ファンの人もやっぱりもうすごい熱狂的なんですよ。はい。もうなんか前後のお客さんとか横のお客さんもよう笑ってはりました。もう前のお客さんももちろん笑ってはりましたけど。でね、やっぱりさっきも言いました、自分のファンとだけの楽しい時間と、やっぱりね、そのファンの前だけに見せれる姿と、で、やっぱり私たちが見れる姿っていうのがその空間にはあるわけですよ。密室のね。まあ、その好きなタレントとファンとの距離感がぐっと縮む、まあ、超贅沢な夢の時間になるわけです。ドリームタイムですね。はい。で、まあ、もちろん全てがもう大爆笑で、でね、それをもうさらにファンの心をこう盗んでわしづかみしてるわけです、お二人が。いや、もうほんましっかりハート盗まれてきました。はい。と同時にですね、私はそのさらに自分の夢に向かってこう力強い一歩を踏む覚悟が定まった瞬間でもありました。これはもう本当ありがとうございますっていう様々でございます。はい。で、まあその名物のね、前田さんの、ボケがあるわけです。お前酔うとんのか。いや、私もそんなもう、すいません、今言ってしまいました。恐れ多くも言ってしまいましたけれども、それに対して、長谷川さんの様々なツッコミがまたこれがもうね、カラフルで面白かったです。そんなよう引き出し出てくんなと。いや、それはもうね、もうプロのもう本当、雲の上の方なんで、それは出る話なんですけれども、まあ、ただその中で私がすごく印象的だったのは、長谷川さんが、わし出っ歯ちゃうねん、あ、わしちゃうわ、俺出っ歯ちゃうねんと。俺は歯茎が出てるから出ぐきやねん。って何回も言わはるんですけど、それが頭に残ってしゃあない。先生、出ぐきって聞いたことある。
今日初めて聞きましたね。
先生、出ぐきってこれ使えますよね。
あ、ちょっと面白いフレーズですね。
ねえ、やっぱさすがですよね。さすが長谷川さんっていう。思いません？
いやいや、もうそのフレーズのセンスですよね、そこ。
ねえ、もう落語作家、漫才作家、構成作家の高田剛がこう申しております。もうやっぱ本当にもうそう出ぐきてっていう。はい。そしてですね、そのティーアップ長谷川さんの楽屋見舞いに私実は行かせていただいたわけなんですよ。はい。で、もう、ね、長谷川さんでいいよいいよって心よく迎えてくださったんです。もうどうですか先生、これ
なかなかできない。
そうなんですよ、めっちゃ興奮しました。で、まあ、もうあのね、背上から目線なんですけども、全然偉そうな方じゃないんです。はあへっていう感じじゃないんですよ。私の方は逆に偉そう。はい。でもどんな質問にもね、分かりやすく答えてくださるんです。何でも聞きや。で、写真もね、長谷川さんから撮ろうかって言ってくれはったのに、もういや
ー、優しいです。
むちゃ優しい。こんなんね、上の方から下のものに対して写真撮ろうかって、そう言えます？
気遣いですよね、
そのね。はあ、まあ一つには私が美人だったっていうこともあると思うんですよ。
それはちょっと置いとい
て。はいはい、わかりました。はい。では、その長谷川さんから距離を縮めてくださると、まあ本当にとんでもない気さくな方でありまして、はい。で、まあそのね、長谷川さんなんですけれども、もう個人の感想です、個人の主観です。背が高くてスラッとしてはってね、髪の毛がまたサラサラなんですよ。もうね、触らせてっていう、はい、感じだったんですよ。そんなことは言えません。でも、まあ、足が長いです。もう本当にもうセンスバッチリでした。カバンもこれクロムハーツちゃうのっていうようなカバンでした。写真撮りたかったんですけども、ちょっとプライバシーにいいやすなって、テレビにも撮ったはるんですけど、そのカバンはちょっとやめてきました。で、もうね、とにかくめちゃくちゃ優しい。で、ですね、長谷川さん見た時に思いました。この方字が綺麗そうやなって、もう勝手な主観です。でも背の高くてこう男前なかっこいい人って字が綺麗です、大概。わかりませんけど、字見たことないんですけど、なんか字が綺麗そうやなっていう感じでした。はい。で、私はその時につけられたのは谷急の、 なんか安いスナックのおばはんっていう形で言われてしまいました。はい、まあでもそれをちょっと糧に頑張っていこうかなと思っております。でね、そのね、長谷川さんなんかね、そのアメ車が大好きみたいで、うちの弟も実はこう偉そうに言うてアメ車のタンドラっていうのを乗ってるんです。無駄にでかい、何も3メートルかなんかそんなんでかいでかい、もう今年の雪降って、大雪降って積もった時に雪かきが大変でした。で、長谷川さんもなんかアメ車がお好きなようなんですね。で、まあ、ググってみたら赤のシボレーコルベット、しかも35年前のコルベット600万かけて修復とか内装も修復されてると、とかあのアメブロではあのどなたか あのブログでアップされてたんですけど、ダッチダゴタっていうのを車の上に乗ってポーズして長谷川さんがいらっしゃって、その写真を弟に見せたら、おダッチラムやみたいな、えダッチラムって何なんだ、あこれか何や言うて肩まで言うてはりましたわ。で、まああと35年前のコルベット持ってらっしゃってんてって言ったら、スティングレイかと。でもうほんま頭真っ白で、先場のね、吉祥のお母みたいに頭真っ白みたいな。先生知ってますね、うちの弟もアメ車大好きなんですけど、これってなんかご縁ちゃうの思いながら、弟と話し合うんちゃう長谷川さんとか思って、だったら私もなんかお話する機会またあるんじゃないのみたいなね感じでしたけれども、まあまあそんな感じでですね、感動した、まあ、ステージが2つございまして、まあでもまあちょっと1つ言わせていただきますと、まあ、そのうちのね大竹エージェンシーの社長なんですが、もともと吉本にいまして、ブログでもうちの社長言ってますが、元 NGK スを支配人をしておりまして、まあ、あんな大きなところを取りまとめてたんだな、そういう社長のもとでやっぱりさせていただいている今の私ってとても幸せだなと、やっぱりさらに勉強していかないといけないなと思った次第でございます。はい、以上でレポートでございました。いや何の話か分かりません。次お便りコーナーでございます。はい、ペンネーム北堀栄一、血毛の長い独身男さんです。はい、2回目です、ありがとうございます。生えてほしいところに毛が生えず、生えてほしくないところにばかり毛が生えます、どうしたらいいのでしょうか。もう2度目のお便りでございますね。はい、これね、先生笑って、先生笑ってあげてください。もう、はい、こう笑ったけどあかん、
笑うしかない
そうなんですよ。あのね、その毛っていうのは、その尻全体に生えてる毛っていうのは、その昔人間が全身を体毛に覆われていた頃の名残らしいんですよ。はい、ね、まあその悩むのだったらやっぱりね、処理かそれほどでもなければ放置でも OK と。私もう勉強しましたよこれ、北堀栄一、血気の長い独身男のために、あ、呼び捨てしてしまった独身男さんのために。でもね、結局男の人で除毛してる人が多いらしいんです。はい、でね、よく聞いてくださいね、独身男。例えば方法として抜くでね、これはね、毛抜きで抜くのは NG。 太い毛は毛根も大きいため、無理に抜くと毛穴が広がって、そこから菌が入り込んで黒ずんでしまうそうです。これ汚いね、嫌やわ、ちょっとエッチするときにね、これケツってケツってっていう話で、ブラジリアンワックスで一気にブリッと脱毛すると、痛いですよ、ブリッてこうで痛いですよ先生、脱毛してあげましょうかこれメリットとしては、毛根から脱毛するから、その 2から8週間はツルツルなんですって。で、できた毛もチクチクしない。でもデメリットは、剥がすときにとても痛い、コツをつかむまでが難しい。そして剃る、一番手っ取り早くて安上がりな解決方法としてはいいらしいんですよ。で、お尻肛門周りはとてもデリケートなゾーンなわけですよね。先生も分かると思いますけれども、私も分かります。はい、でカミソリを使う場合は、いきなり剃らずに、まずは短くハサミでカット。先生も一回やってみてください。はい、今やる必要もないですよね先生。ボボ
見たことないです。
ちょっと一回血液かかんでみてください今晩。はあ、はい、もう私下品なんだよ。だからね、野草のスナックのオーバーハンって言われるんですよ。ほんまにもう、はい。で、あとはね、ワセリンでカミソリの刃を滑りやすくしておくなどの、まあ、手間をかけるっていうのが、まあ、剃る、まあ、あれの手順なんですね。で、メリットとしては、自分でできて痛みもなく費用もかからない、まあ、無料ということですよ。はい、でデメリットとしては、見えにくくデリケートな場所だけに刃物を使うと傷つけてしまう危険性がある。で、伸びてきた時にチクチクして不快になる。だからボディーローションがやっぱりいりますね。はい、でやっぱりね、切り倒してて、もしその場で勝負の日が来た時に、え、この人お尻血まみれみたいなことになったらジーかっていう話になりますね。はい、またこういうことを言うからダメだね。はい、でもう一つ、最後は除毛クリーム、塗って洗い流すだけという手軽さから男性の利用者が多いと。 で、あのお尻はまあね、とてもデリケートなんで、まあ、ただし肌への刺激が強い市販の除毛クリームは NG だから、薬局とか行ってや薬局の人に聞いてから買った方がいいということですね。で、お尻の穴の脱毛にも使える肌に優しいものを慎重に選ぶことですね。はい。で、メリットとしては簡単にできて費用がかからない。そしてデメリットとしては、肌が弱い人は肌荒れのリスクを伴う。先生、肌は強い弱い？
今日強い方やった。
あ、ほなもう先生、脱毛とか除毛クリームしても大丈夫ですね、うん、どこの毛をって話ですけど。
そうですね。
もうちょっとこう一気に下の話になりましたけれども、でもね、でもなんですよ、尻毛が生えていることは特殊ではないそうなんです、男性、うん、はい、だからその7割以上の男性がお尻の、ま、穴の周りに毛が生えているということなので、このね、北堀江一血魚の長い独身男さん、どうぞ気になさらずに生やし続けたらいいんじゃないかと思います、私。はい。あとは、まあ、今私調べてきましたね、こう毛を抜くとか除毛するとか、はい、いうことをしていただいたらと思います。また報告をお待ちしております。続きまして、ペンネーム、売れすぎて腐りかけの天然美熟女。もう言いにくいですね、美熟女。ありがとうございます。あゆみさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいてます。大阪市在住、売れすぎて腐りかけの天然美熟女です。腐りかけ、腐ってんの違って腐りかけらしいです。どんだけ腐ってんねんって話ですね。はい。私はちょっとだけ年重ねた可愛い独身女性です。なぜか年越えた今でも大変モテるのですが、いまいちこの人と思う人がいません。どんな人ならいいのか、贅沢だと言われますが、なかなかその気になりません。私の好みのタイプってどんな人なのか考えてみましたが、それすら分かりません。お付き合いをする上で基準となるのは、この人とエッチできるかどうかですよね。顔、性格、財産、あやみんさんはどんな基準で選びますか？年取ったら選んだらダメでしょうか？それから私にはまだチャンスがあると思いますか？これも切実な、もう女心なし。この人いくつぐらいか分かりませんけど、まあ50代、40代後半か50代かっていうぐらいにしときましょうか。はい。でね、その売れすぎて腐りかけた天然美熟女さんね、ちょっとだけ年重ねた可愛い独身女性って、まあ私はどんな女やねんと思ったわけです。この方ね、どんな方が見て写真送ってこいという話でございますね。ややこしい、ほんまにね、可愛いのかも腐りかけてんのかっていう。はい。まあね、私思うんです、誰にでもね、選ぶ権利はあるんです。先生、思いません？
そうですね、
ありますよね。はい。で、よくビビビって聞くんですけど、果たして本当に存在するのかと思います。先生、今の奥さんというか、奥さんどうですか？
いや、ビビビではなかった
ね。ビビビってあんまりないと思うんです、私も。で、以前ね、私もね、顔とか身長とかやったんですけど、今はね、同じくこの人とエッチできるかどうかは重要だと思うんです。でもその前の行為で、私はこの人と手をつなげるかどうかに変わってきたんですね。はい。で、手をつなぐのもエッチも互いに肌を触れる行為ですし、まあ、そのスキンシップがダメやったら、お付き合いよりもはや、まあ、月の圏外ですね。そしてエネルギーの高い人に惹かれる。そういう人は自分磨きしてはるし、まあ、偉そうじゃなくて、むしろ謙虚でドーンとこう構えてはると。はい。そういう人、男によろけムンムンでおしゃれですし、まあ、なんでか言うと人に不快感を与えないようにすることを知ってはるからという、まあ、感じでございますね。だから、その、ね、美熟女さんもモテはるいうことは、男性受けしてはるし、胸キュンさせるキュートさがあったり、エネルギーが高いとか、まあ、天然だったりとかっていう素敵要素をお持ちだと思うので、もうこれからずっと選んでいかれたらいいんじゃないのかなと思います。ということでですね、あやみんの売名行為では、皆様からのお便りを募集しております。はい。あゆみんにこんなこと聞きたい、こんなんどう思いますか、などなんでも受け付けますので、お便りメールアドレスは今から言いますよ。ねじしき27@yahoo.co.jp です。NEJISIKI 数字の27@yahoo.co.jp です。お待ちしております。ということで、もうエンディングの時間がやってまいりますと、もう早いでございます。先生、もう本当に寂しい限りでございます。はい。ということで、私が所属しております大滝エージェンシーでは、漫才自己開講しております。プロアマ問わずのお笑い養成所です。漫才塾では企業芸人の育成をしております。 企業芸人とは仕事を持ちながらお笑いもするという漫才塾でしかないものです。講師に大竹塾長と落語作家、構成作家高田豪先生を迎え、第1第3水曜日は19時から、第1第2第4土曜日は14時から、ただいまちょっとこちらの塾を都合によりまして水曜日の塾はお休みしております。で、毎月第3土曜日は漫才塾がお送りするお笑いライブを開催しております。そして私あゆみんでございますが、毎週金曜日は道頓堀ザザでサラピンライブ、そして毎月第1日曜日はネットラジオ売名行為のオンエア、はい、そして先ほども言いました毎月第3土曜日は大笑いライブでございます。こちらはですね、大笑いライブに関しましては漫才塾の、ブログとかご覧いただけたら、ホームページもございます、見ていただけたらと思います。で、私では Facebook ではオフィシャルとファンクラブ、あと Twitter ブログもしておりますので、そちらもフォロー待ってます。それではエミの売名行為、ちょっと時間が足りなくなってまいりました、もう急ぎでやってしまいましたが、また皆さん来月お会いしましょう。どうも今日もおおきに聞いてくれて感謝です。さよなら。